もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
男の子2人いる母親ですけど、
はい、
次男の方の相談なんですけど。
はい、あなたはおいくつですか？
73歳です。
73歳。ご長男はおいくつ？
長男は48歳。
48歳。
次男が46歳。
46歳。
はい。
ご主人は
78歳。
78歳。
はい、
まずはご長男ご次男ともに、
はい、
独身でいらっしゃるの？
いいえ、
両方とも結婚していらっしゃる。
はいはい
はい。で、ご長男の方はご結婚していらっしゃって、お子さんもいらっしゃるかな？
あ、子供は、長男はいないんです。
あ、いらっしゃらないのね。
はい。
ご次男の方はお子さんいらっしゃるわけ？
そう。
ということはあなたお孫さんもいるっていうことね。
そうね。
はい。そのご次男のことについてなんでしょ？
はい
はい。どんなことですか？
今のね、
ええ、
お嫁さんは、
はい、
一回離婚して上の二人女の子がいるですけど、上の子は前の人の子です。
あ、なるほど。
で、下の高校2年生の女の子はうちの息子の子供です。
今の奥様が再婚であなたの息子さんと結婚されたわけね。はいはい。
去年かしら、事実婚して、
はい、
この子っちは籍を入れてなっこう、
はい、
同居したような感じで生活してたんですよ、17年間。
去年ね、うん、去年籍を入れたの？
うん、全然入れない、ずっと17年間ね、
はい、
籍を入れないで
17年間が事実婚だったわけ？
はい、そうです。
はい、あ、だから同棲してたのね。
そうだね。
はい。
それで、
はい、
うちの息子が、
はい、
職業も変えて、
はい、
うちを出たようです。
出たっぱなしってこと？
そうですね、うちはこの私たちが住んでるとこには来ません。
ちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
お次男は、
はい、
もともと結婚していて離婚した、
はい、
再婚の方と結婚する、
普通ならね、うん、再婚っていう形になりますけど、
再婚の方なんだけれども、
はい、
息子さんとその再婚の人は結婚してない。
してない。
してなく、しかも息子さんとその方とのお子さんとして、
はい、
今高校2年のお嬢ちゃまが、
はい、
息子さんの本当のお嬢ちゃまね、
そうですね、
がいらっしゃるのよね。
そう思います。
うん。で、再婚の奥様にもまだなっていない事実婚の方は、
はい、
と息子さんは17年間一緒にいらしたと。
そうです。
はい。息子さんが家出したの？
家出っていうか、話をして、
話をして別れることにしたの？
そうみたいです。
別れ話で別れたわけね。
そうみたいですね。
はい。別れて、
はい、
もう住まいも変えたってこと？
そうです。
はい。お父様お母様のところには全く顔を出してませんって話？はい、
そうです。
はい、そこまで分かりました。
ごめんなさいね。
いえいえ。それで、
はい、
今日のご相談はそうすると、どういうお話なわけ？
結局、17年間、一緒に住んでたから、
うん、
嫁の方から、慰謝料として、500万円を請求してきたんですよ。
はあ、なるほど。はい。
これはね、籍を入れてなくても、
はい、
支払わなきゃなんないのか、その相談にお電話させてもらいました。
はい。で、この請求はどなたにしたんですか？
うちの息子だと思います。
息子さん全然うちに顔出さないのに、なんでこういう話があなたは知っているわけ？
嫁から電話ありました。
それをご実家のあなたのところにしてきたの？
そう、主人の方へね。
はあ。っていうことは、息子さんの居場所をこの方は知らないのかしら？
知らないと思います。
あなたは知ってんの？
全然。
あなたも知らない？
はい。
なるほど。
ええ、だから籍もね、入れてないのに、この慰謝料っていう500万円がどこからね、あれなんかね、
そうですね。と、今日のご相談は、その、結婚していないのに、
はい。
17年間一緒に住んでいたので、
はい。
500万円を、
はい。慰謝料としてね。
慰謝料として、
はい。
欲しいと、
はい。
息子さんの彼女が、
はい。
言っている。
はい。
だけど、欲しいっていうのは息子さんに対してでしょ？
多分ね、そうだ。
ちょっとそこは、そこははっきりしないとこもあるんですけど。
あ、そうか、ごめんなさい。多分そうですよ。
息子に対して？それともあなたたちに？
はい、いえいえ。
息子にね。
はい。
対して言っているんですけど。
はい。
結婚もしていないのに。
はい。
こういう慰謝料が成立するんですかっていうのがご質問？
そうです。
わかりました。
はい。
今日はですね、弁護士の。
はい。
坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。まあ、最後に言っていた、誰に請求してきているのという話に関してから、
はい。
簡単なので入りますけど、
はい。
あなたとか、その息子さん以外の人は、
はい。
請求される理由がないですね。
はい。
関係ないですもんね。
はい。
17年間同居してきたことは、
はい、
息子さんとその事実上の奥さん、
はい、
まあ、事実上の奥さんと言っていいと思うんだけど、
はい、
17年間一緒に住んでお子さんもいらっしゃるわけだから、
はい、
その2人の問題なので、
はい、
それ以外のご家族の方には関係のないことですね。
あ、そうですか。
だからあなたに請求してきても私が払う理由はないですよと言っていただければ、
あ、そうですか。
それでいいことです、
はい、
あなたの旦那さんに言ってきても、あんたの息子がこういうひどいことをしたと言ってきても、それは親は関係ない話なんで、
はい、
息子に言ってくださいと、
はい、
いうことで済む話なので、
はい、
まずそれだけはっきりさせておきますね。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、
それでまあ、ご質問の本体というか、
はい、
じゃあ請求の相手が息子さんだとして、
はい、
そもそも籍も入れてないのに、
はい、
そのいわゆるというか籍を入れた場合の離婚の慰謝料と同じように請求できるんでしょうかと、こういう質問ですよね。
そうです。
で、それについては、
はい、
籍を入れていないからそういう慰謝料が請求できないということにはならないんですよ。
ああ、
まあ、ストレートに言ってしまうと請求できる場合もありますと。
ああ、そうですか。
うん、ということなんですね。
はい。
で、それはどうしてですかということの説明をさせていただきます。
はい。
法律で籍を入れて結婚をすると、まあ、様々守られますよね。
はい。
権利義務いろいろついていきます。同居協力しなさいとかね。
はい。
まあ、あと親族関係、姻族関係って生まれますよね。まあ、姻族関係ですかね、結婚で生まれるのは。
はい。
で、もう一つ大きいのは、籍を入れることによって、
はい。
相続の問題が絡んでくるようになりますよね。
はい。
配偶者が亡くなったら、
はい、
今の法律で言うと、2分の1は配偶者が、はい、相続するというような形になってますよね。で、それは、籍を入れないと発生しない問題なんですよ。相続とか同居協力する義務とか、籍を入れて初めて発生する問題なんですね。
はい。
だけれども、結婚をすると、
はい、
不貞をしてはいけません、まあ、いわゆる不倫をしてはいけませんという、そういうお互い義務を負うわけですよ。
はい。
だから、不貞をすると、不倫をすると、
はい、
離婚の原因になりますと、まあ、これお聞きになったことありますよね。
そうですね。
うん。で、それは確かに法律に書いてあるんですけれども、
はい、
法律にはっきり書いてあるけれども、書いてない場合、例えば17年って結構長いじゃないですか。
そうですね。
で、実際夫婦と同じように生活されてたわけですよね。
はい。
前の旦那さんの子も一緒に住んでたんですかね。
そうです。
で、その後生まれた今の高2のあなたのお孫さんも一緒に住んで、
はい、
まあ、家族として親子か、はい、兄弟というような形で同居してきたわけですよね。
そうですね。
で、そうすると法律で結婚してますという関係確かにないんだけれども、
はい、
実際夫婦と同様の関係があるので、
はい、
そこで相手にその、まあ、なんて言ったらいいのかな、相手との関係を壊すような、
はい、
もっと平たく言っちゃうと相手に不義理をするようなっていうと分かりやすいかもしれないですけど、夫婦同様にいるっていうことは他に、まあ、男の方から見たら他の女性を作るとか、女の方から見たら他の男性を外で作るとか、
はい、
そういうのはなしですよねという、そういう関係が成立してるというふうに見られるわけですよ。
はい。
で、そういう場合にその相手と違う、まあ、男性なり女性なり、
はい、
と付き合ったりすることは、 さっき申し上げた結婚している場合の不貞と実際は同じですよね。
ああ、そうですか。
法律がないとしたって、人間の感情っていうのかな、関係として同じじゃないですか。
ええ。
そうすると、実際の夫婦と同じように17年間生活をしちゃったら、
ね、
事実上の夫婦、事実婚ってね、言いますよね。
はい。はい、
だからそこの部分は、籍を入れてる、入れてないに関わらず、
はい、
お互い相手を裏切っちゃいけないよっていうような、こう義務が出てくるわけです。
ああ、そうですか。
つまり、相続というような問題は、法律上の夫婦にならないと出てこないんだけれども、
はい、
籍を入れたのと実際同じような形で、その家族関係、夫婦関係を作っているような場合は、
はい、
それを無責任に壊しちゃった人に対しては、慰謝料が請求できるっていうことになるんですよ。
で、
17年間夫婦同様の生活をしたっていうことは、
はい、
もうこれは、籍は入れてないけど、夫婦として暮らしていきましょうっていう合意があって、そういう生活をしてきたんだから、
はい、
それを裏切って壊しちゃったら、慰謝料の問題が出ますよっていう、こういう形になるんです。
ああ、そうですか。
で、そこまでが理屈の話で、じゃあ500万っていうのはどうなのっていう問題が次に出てきますよね。
そうですね。
で、今、その、別れることにして、息子さん、ご次男が、別に住まいを構えて出てっちゃったという話なんですけど、
はい、
事実上の夫婦で、話し合って別れることにした、
はい、
その原因は何ですかっていうことに尽きるわけですよ。
ああ、そうですか。
そこはご存じないんですか。
全くないですね。
うん。
だから今まで仲良くやってたからね、
うん、だから今ここで分かるのは別れることにしましたっていう話だけなので、
はい、
その別れる、つまり事実上の夫婦の関係が壊れる原因が、
はい、
息子さんの方が作ったのか、まあ、事実上の奥さんの方が作ったのか分からないから、
はい、
理屈の上でそういうことはありますよっていう説明をしましたけど、
はい、
あなたの息子さんのケースであなたの息子さんに慰謝料を払う義務が出てくるかどうかは、
はい、
壊れた原因を聞かないとわからないんですよ。
ああ、そうですか。
で、まあ、その事実上の奥さんの方からお嫁さんの方からすると、
はい、
壊したのはお宅の息子さんが原因だから息子さんに500万請求すると言ってらっしゃるんだろうけれども、
はい、
息子さんの方の言い分聞いてみないとわからないですよね。
そうですね。
だからそれ聞いてみないとこのケースで請求できるかどうかっていうのはちょっとわからない。
ああ、そうですか、
うん、
この500万っていうのはあの嫁の話だとどっかで人生相談じゃなくて他で聞いたらしいなんて言ってましたけどね。
まあ、夫婦関係を壊しちゃって慰謝料を払わなきゃいけないケースってそれはたくさんあるわけですけど、
はい、
その金額っていうのはもう本当ケースバイケースなんですよ。
ああ、そうですか。
だってその結婚している期間、実情の婚姻期間でもいいんだけど、はい、それが1年の人もいれば20年の人もいれば50年の人もいるわけですよね、
はい、
で50年も続いてきた夫婦関係を壊しちゃったらそれは慰謝料は、ね、金額増えるだろうし、
そうですね、
あと期間が短くても裏切りの仕方がとんでもないことをやって壊しちゃったと、
はい、
そうすると金額増えますしね、
はい、
だから離婚原因を作ったその中身の問題と、どのぐらい長く夫婦関係を続けてきてそれを壊しちゃったのかっていう問題で金額が出てくるので、
はい、
一般的に500万人がいいのかどうかっていうのはちょっと答えにくいですよね。
あ、そうですか、ありがとうございます、う
ん、だからその辺のね、なんでこういうことになっちゃったのかを聞かないと、
はい、
このケースで慰謝料請求できるかどうかってことまではわからない。
あ、
ただ一般論として籍を入れてなくてもそういうことはあり得ますよということは言えます。
あ、そうです、
はい、
ということだそうで、
はい、
彼女の方が、
はい、
一方的に言ってきてるだけなので
ねえ、だからうちの息子にもよく聞いて、
そう、
両方の話を聞いて、
そう、
それから判断するように、
はい、
近いうちに相談します。
オレオレ詐欺みたいになるとは思わないですけどただそのお嫁さんだけが突っ走って言ってるんだとすると、
はい、
それも誰かに聞いてきたみたいな話なんでしょ。
そうです。
うん、だとそれをまともに受けちゃうとちょっとダメだから、
ね、私たちもほら、
うん、
年金暮らしだもんでね、
うん、とりあえず息子さんとよくお話しいただいた方がいいというのが今回の結論ですよね。
はい、
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
すいません、ありがとうございました。